しかしその祈りの中、口頭の中で、しかし自らの主の悔い改めを持ってそこで悔い改めの祈りをしますけれども、同時にそれが回収した人の悔い改めの祈りなんですね。そしてアーメン、アーメン、この悔い改めの祈りが入らなきゃいけないということですね。また月に1回でありますけれども、私たちは今日も聖餐式をいたします。まさにこの聖餐式の時に私たちはもう一度光の前に真剣に出て悔い改めを持ってですね、この聖餐を作る。神の前の真実な悔い改めなくしてですね、無造作に聖餐に預かっては神を汚すことになってしまう。まあ、時々ですね、先生、私は今日は聖餐式を預かることができませんという方が時々ですねいらっしゃいますけどもね、本当にそうだろうなと思います。だけどもどうぞできる限りの神様前に悔い改めを持って真摯に祈り捧げて、そして悔い改めて聖餐に預かるようにしてくださいとお願いいたします。そうじゃないでしょうか。私たちは礼拝の祈りの中、あるいは聖書の中でこの時を持っているんですね。これがプロテスタントの伝統であります。とても大切な要素であります。東京のある進学校で運動会が開かれたという話を聞きました。面白い話だった、紹介します。で、学生たちが2つの組に分かれて戦う、運動会で戦うというわけですね。そんな人数も多くないんですね、進学校ですから。赤かて白かてと、赤とか 白か昔からのこの組み分けの定番でありますけれども、進学校の運動会ですから、進学で考えてですね、ちょっと変わった組み分けを出した名前をつけた。なんと闇の子組と光の子組って分かったんです。面白いなと思いました。確かにこれは聖書の中に出てくる2つの霊的な勢力ですね。で、聖書の中にこの2つの戦いがあるということを教えてますよ。なるほど、面白い。だけどもね、みんなそれすらいいって言ったんですけども、ちょっと待って、これちょっとやっぱり具合悪いよと、こういう学生が起こりましてですね、問題が出てきた。2つある問題。1つはですね、組み分けしてですね、もし闇の子組に入る人たちはちょっとかわいそうじゃないという話ですね。もっと問題はですね、もしですよ、この2つのチームが組が争って、もしですよ、光の子組が負けて闇の子組が勝ったらどうでしょうか。なんとなくそれなりまずいんじゃないかということが、まあ冗談で笑いながらでしょうけども、そんな話になってね、まあ経験学が、まあ、進学論争したかどうか知りませんけども、いろいろ話し合った結果ですね、やはりこの組み分けはやめようということになりますよね。じゃあそれなりに新しい組の名前をふさわしくつけようということで、まあこれもですね、いろんな時間をかけてですね、聖書の中でもう一つのこの勢力で戦っていた勢力で、それに決めたそうですね。なんで決まったと思いますか、皆さん。パリサイ組とサドカイ組だったそうです。どちらも当時イエス様に敵対したユダヤ人のユダヤ教の宗派ですが、聖書にこの宗派の派閥が争っていたというですね、そういうことがあるわけですね。まあどちらが勝ってもですね、あんまり入りたいと思う組じゃないけども、まあ問題はないわけです。だけども私たちの闇と光、光と闇の戦い、イエス様がもたらされた光の世界で、もはやもう誰もが闇の子組にとどまる、属する必要がない世界です。悔い改めてイエス様を本気で信じていくならば、みんな例外なく光の子組に入ることが許される。そして闇は光に打ち勝てなかったという将来と生活紹介が全うできるという約束されたね、この戦いであるということです。 ね、皆さん私たちは光の国ですよ。光の国。イエス・キリストにあって勝利に定められた国に私たちはいられたんですね。悔い改めてイエス様の救いの恵みの世界が移されたものなんだということでありますね。何の感謝をございましょうでしょうか。だから二度と私たちは闇の世界に私たちの心と思いを生活の世界の中でその部分を奪われてはならないですね。もしもし一部分でですね失敗したことがあったのは正しいそれを悔い改めてその部分を悔い改めて洗っていただいてですね光の世界の中にその領域においても、ね、イエス様の支配の中に私たちをお委ねしていく、こういう言い方をしていくわけですね。イエス様の十字架復活によって人間の罪が贖われ救いと永遠の命が与えられました。光が私たちを支配します。ならばサタンはもはや人間に対する支配を完全に失ってしまいます。罪と死と闇の支配にあった人間はもはやイエス様の十字架と復活によってですね神の国の光の世界に移されました。光なる神の支配、愛と恵みの平安の支配がいよいよ増しくはことができますよ。この光の視界にあるものに対してサタンは指一本触れることができない。どうぞ私たちは闇の世界、またどっちつかずの空虚な空間を私たちの心と生活の中に置いといてはいけません。そこに闇の世界が食い込んでまいります。すべてを神様に投げ出し、光の世界の中に感謝という力を私たちが今週もですね、歩んでいきたいと思うんですね。その中において私たちは守られて、自由と喜びと平安の中に生きることが約束されているんです。神の国にこの世にありながら、なお闇がこの世を支配しておりますし、闇の主権者サタンが動いている私はこの世界でありますが、しかしイエス様が来られて、その十字架と復活の流れを成し遂げられたときから、光の世界がこの世界にやってまいりました。私たちはまさに闇から光に移されたものであります。その光の中にとどまりつつ、私たちは主の栄光の光、完全な光がこの地上に届ける、主のおいで待っていく。それが私たちの生き方になりますね。どうぞ、今日、我々は闇を捨てて、闇の技を捨て、悔い改め、神の光の中に生かされたものとして、光に照らされて光の中をどうぞ歩んでいくものとさせていただきたいと思いますね。エペソ人への手紙の5章を開いてくださいますか。エペソ人、新約聖書のエペソ人への手紙の5章、305ページになります。305ページ、5章の8節、一番最後の段が8節、あなた方はですね、305ページを開いてください。新約聖書305ページ、8節、5章の8節、あなた方は以前は闇であったが、今は主にあって光となっている。光を正しく歩きなさい。光があらゆる善意と正義と真実との実を結ばせるものです。主に喜ばれるものが何であるかをわきまえしなさい。実を結ばない闇の技に加わらないで、むしろそれを指摘してやりなさい。彼らが隠れて行っていることが口にするだけでも恥ずかしいことである。しかし光にさらされるもの、さらされるときも全てのものが明らかになる。明らかにされたものは皆光となるのである。だからこう書いてある。眠っているものよ、 きなさい。家の中から立ち上がりなさい。そうすればキリストがあなた方を照らすであろう。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、今日私たちがイエス様の宣教開始の第一声の言葉を、悔い時は満ちた、悔い改めて福音を信じよう、神の国が来た、天国が近づいた、悔い改めなさいと、イエス様の福音宣教の第一声を学ぶことができました。しかもイエス様はこの福音宣教の言葉を、あの闇の世界、偶像礼拝、さまざまな汚れが同居する、そのガリアの地に向いて、まさにそこに移り、そこに住み込んで、その中にあってこの世界を、神の国の光をあなたは照らしてくださいました。闇の中に住んでいた人たちは、まさしく大いなる光を見たとございます。死の影のために住んでいた、宿っていた人たちは、大いなる光が昇った。本当に何という予言の成就でしょうか。主よ、イエス様が来てくださり、またその十字架と復活を通して私たちにこの福音を本当に語ってくださったとき、私たちはもはや闇の世界にとどまっていてはならないかと思います。いつまでも曖昧な世界にグレーゾーンにとどまっていくんじゃなくて、はっきりと悔い改めて、この光の中を歩むのと鳴らしていただくことができますよ。すでに光の国民に私たちは移されたものであることを感謝いたします。光の子であるとあなたはおっしゃってくださいますから、光の子らしくどうぞ歩んでいきなさいと、闇の技に加わらないで、むしろ闇の部分を捨てて、振り捨てて、方向を変えて、どうぞ主よ、新しい週の始めを、新しい月の最初を、どうぞ光の中からイエス様をおりつつ歩ましていただくことができますよ。どうぞ私たちを今日導いてください。また御言葉ともに続く聖餐も祝福して導いてください。イエス様の御名で祈ります。アメン。